最大者の夜ヘルス。
ヒーラーに深さ俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
さあ、近寄り、ヤシダコミ、三浦あささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、はい、更新日が27月28日ということで、ライブ前の最後の放送ですね。
完全です。
はい、ということでですね、まあ、後で改めてまた告知もしますけれども、はい、7月のライト、
30日です
か。そうですね、30日。はい、
火曜日。
ライト、12-12、うん、はい、なんであのぜひぜひ皆さん会場に足を運んでください、はい、ということでですね、
お願いします。
はい、じゃあまあまた今期アニメを語ろうという感じなんですけれども、はい、ちょっとまあ前期もまだちょっと正直ちょっとこれ語っときたいなみたいなのが
はいはい、はい、あ、ていうか先週ちょっと予告みたいなのが入ってましたもんね。
そうですね、はい、じゃあちょっと私からですね、はい、まあ、これはちょっとあのこれだけはもうちょっと触れとかないとっていうことで、
あれでしょ、
あれです、ドロロです、
あれ、あれれでしょ
あれあれです
ドロロ、
いや、これやっぱりね、まあ、前々からこれリメイクとしていいいいって言ってましたけども、はいはいはい、やっぱ本当もね最終回まで見て、はい、もう最終回でも自分のあ見たかったって週全部やってくれたんでね、
ほ
んとよかったですね。で結構やっぱ最終回手前ってのが、はい、またちょっともう展開としてえぐくて、はい、要は百鬼丸とその弟の多宝丸がこうちょっとバトりましてですね、うん、で多宝丸はちょっと片目を失いまして、うん、で、そのまあ部下であるまあ、それでも兄弟同然に育てたムツとヒョウゴっていうのがいるんですけども、はい、彼らもそれぞれ片腕を失うんですよ。うん、でそれでもう一度この3人と百鬼丸が戦うっていう時に、多宝丸は片目がなくなったはずなのに、うん、もう目が ありまして、その潰れた方の、はい、でもう一つその目の上にさらに目があるんですよ、うん、でこれは何だと、そしてムツとヒョウゴも、はい、それぞれ亡くなったはずの手が生えてるんですよ、うん、これっていうのは、うん、多宝丸がまたその鬼神に、
はいはいはい、
要は鬼神がそう取り上げてる百鬼丸の、はい、だからまだ戻ってきてない目と両腕を、はいはい、自分たちに貸せと、それで百鬼丸を倒してまたお前らに渡すっていうような契約をしたような感じで、
はいはいはい、
結構これがええー、みたいな感じだったんですよ、うんうんうん、だからこうちょっとこうなんていうんですかね、その百鬼丸は自分のその時はね己のためにその鬼神のようになってたんですよ、要はもう人バンバンバンバン切って、はい、でもその多宝丸と後の2人は大悟の民のために鬼神と契約するみたいな、うんうん、ちょっとこう合わせ鏡みたいな展開にもなりましてですね、はい、でうわこれはすげえ展開だなってなりまして、で、まあ、結果その、まあ、陸奥兵庫っていうのを百鬼丸が切って腕を2本取り戻すんですよ、
はい、
うん、で多宝丸ともまた戦いまして、で結果的にその百鬼丸が多宝丸を倒すわけですよ、
はい、
うん、でもそのとどめは刺さなかったんですね、うん、百鬼丸が、うん、でなんで俺を切らなかったみたいなことを多宝丸が言ったら、自分でもわからないと百鬼丸は、
うん、
でも同じだ、お前も俺も、お前も俺も人だみたいなことを言うわけですよ。でだから何かを双方欠けてるわけですよ、その心だったり、
はいはいはい、
まあ、奪われた体だったり、
はいはいはい、
でも何か足りなくては人は人みたいな感じになって、でやっぱり、ね、俺がずっと見たかったのがね、多宝丸がもう一度百鬼丸をね兄上って呼ぶシーンが見たいと思ってたんだけど、うん、やっぱ最後ちゃんとねそれを言ってくれるわけ、うん、兄上これはお返しいたしますっていう風に目を返すのよ、
うん、
うん、でまあいろいろあってまあそこにまた母親も来たりして、うん、で実際多宝丸は一見母親にとずっと暮らしてたかもしれないけれども、うん、実は母親はずっと百鬼丸を捨ててしまった百鬼丸を見てたっていう心の賭けもあったりして、
うん、本当内情もらってなかったみたいな。
そうでも最後にまあちょっと悲しいんだけども、母親ももう多宝丸とまあ、百鬼丸との和解もあるんですけれども、はい、最後は多宝丸と今まで住まなかったっていう話をして、うんうん、私はあなたを見てなかったかもしれない、うんうん、これからはずっと一緒にいるからって言って、二人でその まあ、その城が崩れ落ちる中死ぬっていうのもあったりしまして、はいはい、でまあいろいろあって最終的に今度はもう最後、まあ、ラスボスというか大悟兼光ですよ、まあ、父親ですね、うんはいはいはい、で、そこに百鬼丸が行くわけですよ、うんうん、でその鬼神を祀ってるお堂にいるわけですよ、はいはい、大悟兼光が、うん、で2人で会話するんですね。で大悟兼光はまだこの国は終わらせないと、うん、で鬼神が人を欲しいっていうなら また食わせるまでだ俺はと、だからちょっとまた逆だけれども覚悟があるわけですよ、うん、で仮に俺が死んでもコンパクトなりて魂となって多宝丸と死んだ多宝丸と一緒にこの地を守る鬼神となるみたいな感じになって、うん、だから俺を殺せっていうわけよ、うん、百鬼丸、うんうん、そこにはいろんな感情があるような気がしたんだけどね、はい、で結果的に百鬼丸は切らないわけよ、うん、切らずにその場を去るのね、はい、そしたら俺の行き道はそこじゃない、鬼神ではないと、うん、で俺は人だ、でそのかつて自分を生贄に捧げた父親に、うん、あんたも鬼神になるな、人として生きろっつって別れるわけ。あで大悟兼光はそこで心の中で、あの日自分がここで鬼神にすがらなければ、うん、もしかしたら百鬼丸お前がこの国を継いでいたら、うん、もしかしたらまた違った未来があったかもしれないっていうような気持ちに、うんうんうんうん、なるわけや、はい、これがでも全部見たいところがあって、うん、全部見たいところがあって、うん、で最終的に百鬼丸は旅に出るのね、
はい、
で残されたドロロは、はい、なんだよ兄貴みたいなことになるんだけれども、うんうん、それが果たして数年後のシーンかどうかはわからないんだけれども、ドロロが嬉しそうに駆け出していって、はい、それに未来の大人になったドロロの姿がオーバーラップして、で向こうに百鬼丸がいるっていうようなところで終わるわけですよ。
あ、なるほど。
どういうことこれ。
そういう終わり方大好き。
もうね、よかったよかった、もう本当ね、大団円でしたね。
あ、
リメイクで結構近年のリメイクで、
うん、
一番良かったかもしれないですね。またね、百鬼丸がね、はい、その目を取り戻すじゃない、
はい、
でもいろんなものをこう見るわけよ、うん、2つの目を取り戻すわけですから、
はい、
で例えば空を見て、うん、綺麗だ、
はい、
それと同じ感情でドロロに、はい、ドロロ綺麗だっていうわけよ、
は
い、でも照れまくるわけ、ドロロが、
うん、
何言ってんだよ兄貴みたいな、
うんうん、
でもそれってね、空と同じくらいね、同じものとしてね、
うん、
一人の女性をね、うん、綺麗だっていうこのセリフ、うん、どう？
いや、それは悪いわけないですよね。
我々に使いこなせない何かこう賛美の、
無理です、無理です、
いやこれはね、
汚れてますもん。
俺薄い本探しちゃうのかな。
綺麗って言わないな。汚れてるよ。
いやでもね、本当ね、ドロロはね、良かったです。最後そういうもう全部綺麗にこう、う
ん、いいね、
着地をしてくれたっていうような感じでね。うんうんうん、
はい、
だから本当これはちょっと見てほしいです、はい、ドロロは、
はい、まあ、ドロロの可愛さについてはもう言ってますからね、まあ、
もう散々言ってるから、
はい、
散々言ってるから、
はい、もうちゃんとストーリーの話しようっていうことですね。
もしかしたら年末くらいにもう一回言い出
す。まあそうですね、
急に思い出して、
はいはいはい、
そういうのありますからね、
はい
はい
はい、
じゃあ私、
うん、
私もちょっと、まあ、今期アニメですけれども、
うん、
まあ、リメイクと言いますか、
うん、
BEM
お、
ベム、
はいはいはいはい、
まあ、妖怪人間ベムの、うん、
はい、
まあ、ちょっと現代版と言いますか、
そうですね、
はいはい、
めちゃめちゃ面白いなって。い
や僕も見たんですよ、
はい、
あれすごいっすね、
すごいかっこいいし、
うん、
まあ、スタイリッシュ版と言いますか、
そうそうそう。まあ、いろいろね、騒がれてはいたんですよ、はいはいはい、
うん、
まあその一番大きく変わったのはベラ、うん、
ベラ、
うん、これどうです
か、
JK JK ベラ、
うん、JK ベラ、そして、うん、やれやれ系のベロ
ベロ。
そんなショタ、
そうショタ
の。
いやもうってなったんですけど、うん、でもほんま一緒のちょっとなんか世界観みたいなもの、うん、まあ説明みたいな導入でいうと、なんかまあちょっと貧民街といいますか、
そうそうそう、
スラム街みたいなところがあって、うん、まあそこになんか変な妖怪みたいな事件が起こって、うん、あ、こういうの解決していくんかなと思いきや、割とまあ、他にもちょっと暗躍している組織がありそうであったり、ちょっと警察のみたいな組織の人が の話の核になりそうだなみたいなのもありつつで、うん、なんか面白いなと思って、で2話なんですけど、
あ2話まで見ちゃいましたか。
2話がベラ界
あまだ見てない、はい、2話
ベラ界がですね、うん、まあ一応はその、まあ、水の化け物を倒すみたいな話
なんですよね、はいはい、まあ、ベム界ですよね、
はい、そうですね、
まあ、ベースとなる世界観の説明と、あ、はいはい、まあ、ベムはどういう立場というか、気持ちなのかを割と、
で、ベムができた、うん、敵というか倒して、
倒して、
はい、今回ベラ界ですけども、はいはいはい、ベラ界で、ほら、ちょっと元々の妖怪人間の設定をそこまで詳しく知らないんですけど、うんうんうん、あのその姿、あの人型の、はいはいはい、時のやつは誰かから奪ったっていうことでいいんですかね、
うん、あの新規のこのベムに関して言うとそういうことでしょう ね、はい、
そうです
ね、俺も正直、はい、昔の妖怪人間ベムを、はい、本当見て多分なかったからね、
はいはい、そのなんか夜中になんか再放送やってんのをちらっと見たとか、
う
ん、
まあ、夕方とかあとテレビ探偵団とかいろんな番組で
ストーリーをちゃんと知ってるかっていうと、ね、
人間になりたい人たちだと思
って、うん、そうですね、うん、
まあ、要はまあその今回の伊達かもしれないですけど、うん、まあその誰かの元々あった体をもらって、
うん、はは、要は人の姿 ね、
そうですね、
なるほどなるほど、
この子ええなと思ってその姿をなんか真似してるという感じで、でまずその2話の冒頭で言うと、その10年前に行方不明だった少女の遺体が出てきた、うん、
はい、
でその少女が、まあ、いわばそのベラが10年前に見た時にこの子の姿になる、
はあはあはあ、
だから普通にもうすごい JK ですから、うん、学校帰りにショッピング行って、うん、なんかもうケーキとか食べてるんですよ、うん、
そ
したらなんかその結構の27ぐらいのおばさんがバーってきて、うん、あなたはメアリーじゃないのみたいな声かけられ
る、うん、なるほど、
で違うわよこの子は何だったかな、あ、アニベラ、
あ、アナベラ、
アナベラ、
アナベラ、
うん、ああ、
ベラがちょっと入ってる、
ね、なるほど、人間としての名前、はい、
そうとして、まあ、女子高生としか頑張って、
うん、
普通にいるので、
はい、
ですごいそっくりだわみたいな、うん、なんか
となんか指輪だっけ、はい、なんかアクセサリー
頭につけてるなんか髪留めみたいなのが、うん、その髪留めはあのその10年前に亡くなった私のメアリーという友達がつけてたものだから、うん、
なるほど、
いやでもまあフリマで買ったやつだからみたいな、
はいはいはい、
ちょっと現代なんですよ、
ね、本人はなんかあやばいみたいな感じになってるの、
でもなんかまあそっからちょっとそのまあベラ的にもちょっとその生前のメアリーのことをちょっと知りたいなみたいな、
うん、なるほど、
でまあちょっとそのエレーンっていう人にも、
うん、
あのちょっと仲良くなっていって、
うん、
まあちょっと呼び出された時になんかナンパされて、
うん、
ベラが、
はい、
ちょっと君可愛いね、どっか行こうよって言って、うん、一瞬目がギラッときて、
あ
俺的には来たと思って、
あやばいやばいやばい、
うん、あのムチは痛いよが出るのかなと思ったら、うん、そこをエレーンが助けてくれて、うん、
あ
すごいいい人だなって、で、まあ、そのメアリーとの思い出、
うん、
実はその10年前にそのもう一人ドミニクっていう
なんてかな、
うん、嫌なちょっと女王様的ないじめっ子みたいなのが、うん、一緒のクラスにいて、
うん、
その子になんかアクセサリーを盗んだみたいな容疑をかけられて、
うん、
でその肝試しに行ってこいみたいな、うん、お墓のとこに、
はい、
でそのまま置いて帰っちゃったんです、
うん、
そしたらそのままそのメアリーとか行方不明になってしまって、
うん、なるほど、
だからちょっとまあそんな悲しい
っていう過去が、
はい、だからあなたを見て嬉しいのよみたいなのもあったんですけど、ほんでそのドミニクってやつにもあのほんでまたあのエレーンにまたある日急に呼び出されて、
う
ん、そのお墓のとこに来てくれ、
ほう
ドミニクがそのなんか殺されそうになってるみたい な、
うん、
なんか連絡、あエレーンがドミニクに殺される、
うん、
助けてくれみたいな感じで呼び出され、
うん、
行ったらドミニクがいて、ドミニクはなんかそのメアリーそのエレーンが多分なんかどっちも呼び出してた
ん
です、どういうことってなったら急にボーリングの球、でっかいボーリングの球が飛んできて、
う
ん、
おお、
ドミニク死んじゃうんですよ。
え？まずそこで殺されるんです。
早っ。え？
お。しかもその殺され方が、
はい、
でっかいボールがブワーってあのインディージョーンズみたいに、
ああ、はい、岩みたいな、はい。
まあ大体のものってね、
はい、
そういうシーンってドーンってぶつかって吹っ飛んでとか、
はいはいはい。
ぶつかって多段ヒットするとこまで見せてくるんですよ。ガンガンガンガン
って。ああああああ。
ちゃんと見せてくる。
ちゃんとなの？
ちゃんとスローで見たんですけど。
じゃあお前が見たの？お前が根掘り葉掘り。
すげえ殺し方すんなと思う、
ね。そうですね。
おでまあでどういうことだと思うの、はい？ボーリング男っていうのが現れます。う
ん、お結構1話も2話も、
はい、
敵は。
はい、
古いんですよ。
そうそうそうそう、
ああ、
最近スタイリッシュじゃないんだよね、なんか
変なんですよ。
なんか昔っぽいなっていう、う
ん
う
ん、一応もなんかチープっちゃチープだ
った、う
ん、
そうですね、
水のね、はい、なんかまあボーリング玉をバンバン投げ、でっかいボーリング玉投げてくる変なやつなんですけど、でそいつもどうやらエレンで、まあまあ、ベラは、うん、その時のそのメアリーの記憶みたいなのがあるので、うんうん、あの子は助けてって言ってたわ、泣いてたわっつって、うん、妖怪に変身しまして、ガッてとどめさせて、はい、誰に頼まれたんやってたらエレンだっていうんですよ。
まあ、そのボーリングも結局昔のその子を殺した犯人ではあった。
うん、で結局エレンがその仕組んだ罠だったんだみたいな話になって、で、それを聞いたベラがそのちょっと落ち込んでたら、まあ、やれやれ系のベロが来まして、
はい、
まあほら、まあ、騙されてたんだよみたいな、写メを見たらそのナンパした男もエレンとなんか談笑してるような写メを見せた、うん、
だからエレンってのが一番悪いやつで、過去を遡るとどうやらその、その前メアリーだっけ
を
殺したのも、殺したというかそういう目に遭わしたのも、墓に行くように仕向けたのも
全部エレンが。
なるほど。
ドミニクは割とその時のことを悔いてるような描写はちょっとありましたね。
警察に垂れ込もうとしたからドミニクを殺したみたいな。
はあ、うん、はあ、はあ、はあ、はあ。
でも結局エレンが一番悪いやつだっつって、うんうん、であのまあベロ的には人間なんかこんなもんだよって何度目だい騙されるのみたいな、
まあそういう立ち位置ですよね、うん、ベロは。
でベラもちょっと葛藤もありつつ、うん、そのエレンのとこに行くんですよ、うん、でエレンが一人でなんかもう酒とかシャンパンみたいな飲んで、うん、ニヤニヤしてたらもうブチ切れて変身ですよ、
うん、
う首をガーって掴んで持ち上げるんですね、うん
はいはい、
あの妖怪になって持ち上げるんですけど、うん
はいはい
はい、ちゃんと徐々に紫色になってくるんですよ、顔が
うっけつしていきました
、うん、
そこまでやるのか何度も巻き戻したんですけど、
う
ん、
いやそのね土井さんのね巻き戻すとかね、あのスローで再生するところはね、うん、でも見てるところうちらと違うんですかね、
なんか違うんだよな。だけどうっけつは別にスローとかしなくても分かったから、うん
はい、
巻き戻す必要ないのよ、
解剖医の方ですなんか
ちゃんとしてるなで感動したんですけど、うん、でまあそこで、まあ、ほんの殺そうとするところをベムがベラを止めて、
うん、
結局殺さずに済むみたいな。
だから人間は殺さなかったんですよ。
そうそう、
もうベラが殺してしまうとこだったんだけれど、
なるほど、
ベムは止めたんです、
う
ん
う
ん、
ああそうか、人間を、ああそうかそうかそうか、うん、
一応ね3人のベースとしては、うん、ベムは、はい、人間にあだなす悪を倒すことで人間になろう、
はいはいはい、
でベラはその学校通ってるっつってんだけど、
うん、学校にそう
理解することで人間になろうとしてて、
はい、
でベロはちょっと達観しててすごい冷めてて、どっちかというと今の段階だとこのままでいいと思ってる風な感じで、うんうん、だからベムは殺させなかったんだよね、うん、人を。
なるほど、
うん、
だからその警察もその一話 の, あのお姉ちゃんがパッと来て、はいはいはい、あの犯人はこいつだよみたいな感じでもう去っていくみたいな、うんうん、
あ
なんかねかっこいいし、い
あれは
一話完結で、まあ、見やすさもありますね、うんうん、
正直あの期待作で上げてなかった
そうなん
です
、
はいはいはい、
でも噂は聞いてたのよ、はい、その、はいはい、でまあ
気にはなってましたけど、
うん、でベラが、うん、そのマダムっぽい感じじゃなく、うん
はい、
若く可愛くなってるっていうことで、
猫娘現象みたいな、
うん、はいはいはいはい、そうですね、
で正直やっぱりネットとか最初はさそういうのってさ、うん、どうなのみたいなことあるじゃん、
はいはい、
見たらね、うん、やっぱもう本当さっき言ってたみたいに猫娘と一緒でね、うん、可愛いは正義だから
本当に、
うんうん、
あれ見ないとちょっともったいないぐらいの面白さありましたね、う
ん、期待作の話した後で PV 見たんですけど、うん、PV でもめちゃめちゃかっこよかったですね、
う
ん
でそのベラはちょっとクールっていうかあまり、まあ、普段友達とやる、うん会話してるときは、うんまあ、装ってるのか、うん、ちょっと明るめなのか、
は
い、でも普段はこうちょっと目とかもね、うん、こう沈んだ感じで、ねは
い、
でもその結局そのまたその、騙されたわけじゃん、
はいはいはいはい、
騙されたんだけどクラスに、
うん
ベラを好きな男の子がいんのよ。
ほう、
ね、斜め後ろでからずっとね、
絵を描いて
る。絵を描いて
ベラの。
ほう、
うん、心ダダ漏れくんって。みんなから。
で結構、そのベラの友達からは、キモいとか言われたり、
はいはいはいはい、
見た目可愛いんですけど
ね。そうそうそう。もう可愛いんだよね、うん、目が。
説明を。
あの、配給の顧問の先生に似て
る。ああ、わかる。
ストーリーの説明を。
ごめんなさい。で、それで、最初はベラも、ちょっとからかってたうんうん、
一緒に遊ぶやっぱりやめたみたいな、
あ、
まあ、今時の、
うん、はいはいはい、はい、
でもあなたはうす だからダダ漏れで正直すぎてダダ漏れになるから、はいはいはい、あなたは嘘をつかない、うん、つけないわねって言って、うんうん、
分かりやすい人っていいわねみたいな感じ で
ニコって微笑むのよ。
そう、正面から書いてもいいわよってニコって笑って終わるんですよ。
あのニコがさ
最高でしたね。
あれたまらんでしょ、うん、あれまたあの我々の、はい、ランキングがおかしなことになってくる、笑顔でしたよ。
まだ2話見てないから、どうしようい
や2話見た方がいい。
B パートどうしようまだちょっと言ってないですけど、うん、どうしよう。まあ、はい、
いや本当ね、面白いしね、かっこいいし、はい、いいアニメだなと。
俺ね、うん、俺もベム今日喋ろうと思ったけど、はいはい、俺1話で、はい、ちょっとおかしかったのが、はい、ソニアっていう女刑事がいた、はいはい、でもうそれもいろいろあって、はい、そのその貧民街に飛ばされてきたわけ、はいはいはい、多分こう正義感が強すぎて
融通が効かない
みたいな感じで、はいはい、でまあいろいろあってその水の化け物に殺されそうになってる時にベムに助けられた、
助けられ
た、はい、助けられたんだけど、やっぱベムの怪物の姿も見てるから、うん、怯えて、はいはいはい、いやーって言いながら銃で撃つの、はいはいはい、それってすげえ悲しいシーンじゃん、実は、うんうん、バックボーンとかを考えたら、ね、でもそのシーンってベムが怪物から人間になって全裸になってるとこで、うん、ソニアがいやーって言いながら撃つから、うん、なんか別なように見えちゃうすごい真面目で深いシーンなんだけれども、はい、なんかあれちょっと、あ、俺の心がまた俺の心の舵取りがまたそっち方面にみたいなだって全裸で悲鳴上げて銃撃ってんだもん
いい体してるし、
そうそうそう
もう悪いのはベムっぽいですよね、
なんかね、
あれ総量枠になるのかな、
うん、違う違うい
や、まあそんなでベグはね、
はい、いやいいですね。3話目はベロ回ですからね、ああ、
まあ、横
見
で、
ね、
はい、はい、
じゃあ、
はい、
松崎さん、
じゃあ僕は、はい、じゃあちょっと前期の残り、
はい、
先週ちょっと予告していた、
はい、
僕たちは勉強ができない、
はいはい、
僕弁のですね、
はいはいはい、
9話の B パートの話をちょっとしたいなと思いまして、はいはい
は
い、
どんな話でした
っけ。ですね、僕は今日何回もなアホなって言います多分、はい、そんなバカなとか、
はいはいはいはい、
そういうことを何回も言う紹介になると思うんですけども、
What's happen みたいな
そうですね、はい、主人公成幸くんのお母さんが風邪をひいてしまいました。まあ風邪をひいて、まあ仕事に行けますね、働いてます、
うんうん、
だからまあそれはまあ分かります、
うん、
風邪をひいたそれは分かります、うん、だから成幸が代わりにお母さんの仕事に行くんです、
うん
うん、なんでっていう、
うん、
まずそれがどういうことなんですけど、うんうんうん、で向かってる途中に成幸気づくんです。そのお店のというか仕事場の地図をもらって、うん、おそらく、
はいは
い、で歩いてると、そういえば俺お母さん何の仕事してるか知らないんだよな、うん、なアホな、
なアホな、なアホな、
そんなバカな、
はいはいはい、
まあたまにいますけどねそういう方ね、
うんうん、
でそのお店に着いたら、うん、ランジェリーショップでした、
うん、
女性もの の、
はいはいはいはい、
まあこれはまああるか、まあ、まああるか、
ランジェリーパブじゃないですもんね、
う
ん、
あのお母さんもランジェリーパブ
それは
いいですよねそれで見てみたい
で、その店に行ったら、女性の店長さんがいて、
はい
はい、よかった、ちょうど来れないって言ったから、助かったわって言って、うんうんうん、でも男の子だからそんな、うん、恥ずかしいでしょって、
まあね、
だからって言って、うん、そのショッピングモールの中みたいなところにあるんですけど、うん、そこの、うん、マスコットの着ぐるみを着て、うん、はい、接客すればこれじゃ恥ずかしくないわよって言って、
うんうんうんうん、
で、大丈夫です。でしかもここは年配の方しか来ないような、うん、店だから、うん、そんな恥ずかしがることもないわよって言ったら、うん、お店に電話かかってくるわけです、うん、そしたらその店長さんの娘さん、息子さんが熱を出した、
うん、
だから私迎えに行ってくるから一人でお店番よろしくねって言って、うん、成幸くん一人になるんですよ、着ぐるみ着た、
着ぐるみ着た、
そんなバカな、
うん、店一回閉めよう
よな、そう閉めりゃいいんですけど、うん、閉める前になぜか、リズとウルカが下着を買いに来てしまう、う
ん、まあそりゃそうでしょう、ね、そうでしょう、
そこまで来たらそうでしょう、
そうなる、そうなります
が、そうなるでしょう、
むしろそうならなかったら嘘ですよ、
はいはい、でそう、それからですね、リズの、バストのサイズを知ってしまったりですとかですね、まあまだこの子を胸成長してるんですっつって、うんうん、ちゃんとしたサイズ測ってもらいなって言って、
うん、
店員、その着ぐるみを着てる成幸に、うん、バストをこう測ってもらう、
うん、
着ぐるみを着た、
うん、
着ぐるみに測ってもらう下着屋そんなんある、う
ん、まあね、
はい、
しかもお店には誰もいないわけです、
はいはいはい、でトップを測ったから次はアンダーねっつって、うん、アンダーも測る、
うん、
はい、でそんな感じで、まあ、あのブラちゃんを選びました、
はいはい、
水野ブラちゃんを選びました、うん、そしたらウルカが、うん、店員さん、こっちのセクシーなのとこっちの清楚っぽいのどっちが似合いますかね、うん、これはまあでも分かる、これは分かります、
うんうんうん、
でもまあそれでまあ こっちって言って、うん、まあ多分成幸が自分の好みの方を、その清楚な下着の方を指して、
うん、
でまあいい買い物できたねって言って2人が帰ります、
うんうん、2
人は帰りました、うん、
店にはバレなかった、
はい、バレなかった、
うん、
そうお店には誰もいない、
うん、早く閉めないと、
あの、あとちなみに、着ぐるみ自分じゃ脱げません残念
もうでも逆に隙がないね、
ちゃんとね、逃げ道を止めてるね、
あの背中にファスナーがついてて手が届かないと、
なるほど、
あの頭がカパって脱げるタイプではなかった、は
い、うんうんうん、
でお店には誰もいなくなりました、
はい、
そしたら試着室から声がすると、
うん、
すみませんと、
うん、
ブラジャーをあの外してくれませんかって現れたのが先生、
うんうん、
そんなバカな、いつ入った、まず、うんうん、いつ入ったんですか、うん、そう、でサイズが、多分小さいのを無理やりつけてしまったからちょっとホックが、
はい、
変な感じになってしまったみたいで、うん、外していただけますかって言って、うんうん、なりゆきが一回も外したことのないブラジャーを外すのに悪戦苦闘する、
うん、まあまあね、
着ぐるみのこんな
着ぐるみの間はただでさえ、うん、ただでさえ
細かな作業できませんよ、うん、
それでもなんとか外れる、
うん、
外れるのもそんなバカだとも思いましたけど、うん、
でもあの手の先で外れなかったらね、まあ、話がすいませんからね、
うん、でまあよかったと、まあ壊れてなかったらよかったです、うん、っつって先生も帰りました、
うんうん、
でも良かったです。
よかった。
良かった。
良かった。
早く見てしまえば。
うん。
でそこに現れたのがもう一人のヒロインですよね。ふみのがやってきました。
はいはい、
ウルカとかからもあの下着買うのに誘われてたんですけど、あのちょっとバストサイズちょっとコンプレックスが
なるほど
あるので、
うんうん、
だから、ね、ブラジャーも試着したいんだけど、
うん、
普通に A サイズって言って、
うんうん、
まあ念のために B、うん、あ C もって言って、一応3種類ぐらいで試着室に隠れ
る、はいはい、
でまあまあバレなかった、
な
りきは良かった、うん、って言ったら店長さんが戻ってきました、
う
ん、
あ、よかった、
無事です、ああその娘さん息子さんの、うん、もう一段落しました、うん、よかったです、
よかった、
じゃあ着ぐるみを脱がせましょう、ふみのがガラッて開きます、
やべえ、
あそんなタイミングで
隙間ないな、
そんなタイミングで開けるかねっつって、うん、どういうことですかって言って、うん、まあ、ちょっと、まあ、お説教じゃないですけど、
うん
はいはい、そんな時間になりましたという、
うん
うん、すべてがなんか、ピタゴラスイッチのように。
本当ね。なんか、無駄が一切ない
、はい。
ただ、至るところに、そんなバカなことあるが、いろんなところで散らばっててですね。
このボケ言いたいがために無理な設定。そうそうそう
あとピタゴラスイッチだとしたら、何箇所かに反重力装置がないと、弾が最後までピタゴラスイッチの旗が立たない。
なんか途中で人の手がなんか働いてるところはありますよね。
今触ってないこれ弾。
いやちょっとドミノ止まっちゃったからちょっとツンってしようみたいな。
そう。
神の手がちょっと見えたんですけども。
はいはいはい。
でもそんなことを堂々とやってくれる僕弁が僕は大好き。
いや素晴らしかったですよあれは。
それ
本当畳みかけるようでしたからね。
でちなみにその次の話で。ウルカがですね、なんか雨に濡れたかなんかで、
はいはいはい、
制服が濡れ、うん
はいはい、
透けちゃうんですけど、
うん、
そこで買ってたのが、うん、成幸が選んだ清楚っぽい下着が、
つけてたっていう。
ちゃんとつけてた。
これがね、いろいろまた絡んでくるっていう。うん、
ああ、
そうです。無駄にしない。
うん、すごい、いいお話でしたね。
2期まだかね。発表は。
ね、あれ、2期あるんじゃない、発表はもうされてたんじゃなかったっけ、違ったっけな、願望かな、どうだっけ
じゃあちょっとですね、
はい、
一旦ここで、前半戦終わりましてですね、
はいはいはい、
後半戦、
はい、
その合間にちょっと調べておきましょう、
はい、はい、分かりました。
でですね、後半はこれはもう本当に、うん、まあこの時期ということでですね、
はい、
今期夏アニメの3プラス1、
はい、
過去暫定の発表に移りたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、今期夏アニメ3プラス1カッコ暫定発表、 はい、ということで、さっきの、はい、僕面の2期情報ですが。
はい、僕たちは勉強ができない第2期、2019年10月よりセカンドシーズン決定
やったー。あ、もう決まってたんですね。
決まってたんですね。
よかったよかった。
よかったよかった。
うん、ね、はい、最初、本当、願望だと。
夢だったのかなと思いましたけども、よかった
です。ありますからね。はい、まあ、ということでですね、はい、僕弁2個も決まってよかったということで、
はい、
2019夏の3プラス1ということなんですが、
はい、
じゃあこれは、まあ、とりあえず一段、一巡はね、もう、大体3話くらいまでもういってるんで、
はいはいはい、
まあ、これからどうなるかわかりませんけど、
わかりませんが、
ちょっとね、はい、見てないのもあったりしますからね。
じゃあ、とりあえずですね、3人ずつ発表していきましょう。
はい、
じゃあ、私、三平三平から、
はい、
まず1人目、
はい、
こちらはですね、うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれないのラティナ。
お
う、はい、これは結構競合してるような気がしますけどもね、
はい、
そして2人目、
はい、
荒ぶる季節の乙女どもよの須藤桃子ちゃん、
はい、
おさげの子ですね、
はいはい、そうですね、
はい、
癒しの、
はい、
そして3人目、
はい、
BEM ベムのベラです。
おお、
はい、とりあえずは。
なるほど。
はい、なるほど。
なるほど。じゃあ、
はい、
私は、
はい、
では、じゃあね、うん、いきます。じゃあ、一人目。
はい。
荒ぶる季節の乙女どもよ。
うん、
本郷一葉。
はいはいはいはい。
黒髪の。
はいはいはい。
ちょっと不思議チックな。
はいはい、はい、そうですね。もう作家デビューしてる感じ、
ね。そうですね。はい、で、二人目。まあ、二人目三人目はちょっと意外かもしれませんが、
うん、
うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれないラティナ。
知ってない知ってない
。三人目、これはちょっとなかなかね、裏切り、
あ、裏切ってるかもしれない。
女子高生の無駄遣い、桃井咲子とロリ。
あー、そうか、そうだ、
知ってたよ。
言ってた。
もうたまんねえよ。
わかります。もう本当ね、ラティナの名前を出すのちょっと申し訳なかったから、ね。はい、さあ、松崎さん、
はい、じゃあ僕、じゃあ一人目、
うん、
荒ぶる季節の乙女どもよ、曽根崎里香部長ですね。
ああ、でもわかるよ
わかるよ
わかるよ、
ちゃんはそうだろう、
はい。二人目、
うん、
通常攻撃が全体攻撃、二回攻撃のお母さんは好きですか？大好きママ子。
知ってた。これに関しては知ってました、
うんうん、そして三人目。これは本当に意外かもしれないです。
うん、
ベム、ソニアサマー
ズ。あ、でもね、わかるんですよ。
わかります
わかるわかる、
うんうん。
俺も、実は結構来てる。
僕ね、ドンピシャなんですよ。
わかるわかる。
ソニアって、
うんうんうん、
まあ、女刑事ですね。
はいはいはい、はい、
っていう3人です。
なるほど。
はいはいはい、
じゃあまあね、
はい、
語っていきますけれども、
はい、
ラティナに関しては、
はい、
ごめんなさい、もう多分来週とかずっと喋ってくると思います。あと、もうだらだら説明するのがもう愚の骨頂だから。あれはちょっともう、もう、
ね、うん、もう。アイキャッチでポニーテールとかにするな、お前は。
ですよね。ですよね。あと、エンディングもあんな着せ替えさせちゃダメ。
何をしてくれてんだよ。
本当にね。
ただでも、あのアニメのいいとこって、そのだけじゃなく、
は
い、
うんうん、
周りのコアモテどもがいいやつみたいなもんじゃないですか。
来週言うから。
ね、
来週言うから。
甘いだけじゃないよっていうことですよね。そうそうそうそう。
まあでもね、まあラティナ。
はい。
行きましょう。
はい。
で、須藤桃子ちゃん。
はい。
荒ぶる季節の乙女どもよ。
はい。
まあ、結構これもね、だって3人とも。
じゃあちょっと、荒ぶるのキャラちょっと、に、ちょっと語りますか。
うんうん、はい、そうですよね。
ただ俺、桃子ちゃんは、まだそんなに、目立って
ないです。
うん、でも、桃子ちゃんが、ちょっと好きそうなのは、ちょっとわかるんですよね、うん、三平さんが。
俺はね、でも、もう完全に俺もこれ、想像でしかないけれども、
はい、
このなんかの中で、一番なんか心が揺れ動く、
はいはい、
性の、
はいはい、
感じで、みんな今揺れてるじゃないですか、
はいはいはい、
での気になる男の子が現れたりとか、
うん、
そん中で俺、桃子ちゃんっていうのは結構、こんな爆弾のような
気も、いや、一番のキーパーソンな気しますよね。
なんか気がするんですよ。今って割とちょっと一歩引いて、
うん、
なんか割と人当たりも良くて、うん、こうトスを上げるタイプ、フォローするタイプの子なんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかこの子はね、期待させる何かがあるんですよね。
はい、
いざああいうのに直面した時、
は
い、あとはお下げに弱いってのもありますね。
なるほど。
なんやかんやで、
はいはい、
ちょっとこれは期待値。
なるほど。
期待値です。
まだ見てないけども。
はい。
はい、
で、ベラは、もう、ほんとね、六代目猫娘と一緒ですよ。もう、 あんなのもう否定する要素が見つからない
言葉はいらねえ。
そう、言葉はいらねえ。で、やっぱでもギャップなんですよね。
はいはい、
最初あの、トーンがこうさ、さっきも言ったけれども、
うん、
低い沈んだトーンで。
一、う
ん、
話の時はね、う
ん、その、はい。で、学校の友達と話してる時も、うん、絶対ら合わせてんだと。
そうですね。
人間世界で。本当の感じはその沈んだ方なんだと思ってたら、2話の最後の、うん、あの笑顔は俺本物のようなね、
うんうん、
気がして、
うん。
あれがなければもしかしたら、暫定の3人には入れなかったかもしれない、
うん、
ただあれでもう一気にですよ。
あれはよかった、
はい、
あのエンディングの入り方もすごい
よかった。だからちょっととりあえずこの3人で、まあ、他にもちょっと、
はいはい、
女子高生の無駄遣いに関しては、
はい、
ちょっとまだ選べないです。
そうですよね。
あの候補が、
はい、
オタ、ロリ、真面目、ヤマイで、まだ多分出てきてないのかな、魔女。
あ、
出てきたかな、
ま、出てきてないですね、うん、多分。
ちょっと今この5人で揺れてます。
5人、
うん、揺れてます。
多くない？
多いです。だから困惑してるんです。僕もあの、ね、正直まだ1話しか見てないんですよ。
あ、はいはいはい、1
話しか見てないってのもあるんですが、
はい、
1話のを見た感じと、
はい、
あとサイトの、
はいはいはい、
今後出てくるであろうキャラを見た時に、
はい、
うん、もうちょっと5人が今横並びになってしまって
3人選ぶのに1つから5人選んでるんですか。
そうですよ。だから女子高生の無駄遣いは一旦
一気に、
そうです、あの、うん、一旦ここはあの、はいはい、下げさせていただきます。
作品ごと預かりで、
はい、暫定の3にはだから入れてないです。
なるほど、
はいはい、一応候補として、
はいはい、真面目は多分これから来ると思うんですよ。
そうなんですよね。
真面目ちょっとゆり要素あるんですよ。
あ、そうなの。
はい、
あら、
3話でちょっと違ったのがそれっぽいことをちょっと出してたんです。
やっぱ3話でまで見てる人の言葉の重み違う。
来週3話のことめっちゃ話す。
はいはいはい。さあ、そして、
僕は本郷一葉、
はい、
僕ね正直荒ぶる季節まだ全然1章ぐらいしかまだ見れてないんで。
なるほどなるほど。
でもやっぱこの子はなんかちょっと、
うん、
なんていうんですかね、ヒソネとマソタンの あの子っぽさ
あるじゃないですか。あの子、あの漫画好きな人。
そうなんですね。リリコス。
うん、リリコス。
キヌツガイリリコですかね。
わ、うん、かるわかる。
あの子っぽさがあって、うん、いいなって。
多分、
はい、そう
ですね。まだ見て、1話しか見てないって言ってたんで、
はい、3話
あたりで結構な大技繰り出してくれます。
あら。
はい。
うん、
あの、愛読書がコインロッカーベイビーズっていうね、うん、やっぱ、わかるっていうね。
あれだからサイトでさ、
はい、
キャラ見た時さ、やっぱ好きな本見ちゃう、
ね。見ちゃうんですね、やっぱ。この子気が合う。
ももこちゃんは多分アルジャーノンに
話した。そう、アルジャーノンでしたね。
うん、話合いそう。
そしてまあラティナ。
はい。
まあ、まあ、ラティナはまあ本当にもう、
うん、
あんなの嫌いな人間がこの世にいるとは思えない。
もうそうね、
うん。うん。それはもう魔王倒せるもんって思う。
うん。
うん
うん、多分ね、ラティナ嫌いな人ってね、銀河系にいないと思う。本当にもう
本当に可愛い。
人類問わずね。
問わず可愛い、可愛かったな。
でローリーね。
はい。
まあまあ本当も皆さんの大方の予想通りになったと思いますけど、
はいはいはい、
本当にまあ、
まあ、
まあ可愛いですね。ローリーはもう、うん、全部可愛いですね。
一話しか見てないけどわかる。はい、うん。
3話がロリ回なん
です。あらちょっと、あらちょっと、それは
ちょっと来週ぐらいにちょっと話させて。
流行るな。
ロリはちょっと俺揺るがんかなって
。ああ。
なのでちょっとね、候補というか、街角魔族からは誰か入りそうかな
と。ああ、入りそう。
してますけどね。
まだ1話しか見てないんだよな、街角魔族。
はい、僕まだ1話なんで。
う
ん、
入れそう。
これからちょっと。
入れそう。街角家族同士さん入れそう。うん、でもな、この3人が、でもちょっと強いもんな。
そうなんですよね。
おー。
うん、そんな感じですね。
はい。さあ、松崎さん。
はい、僕が、荒ぶる季節で、曽根崎理香。
はいはいはい。
真面目な、
うんうんうん、
もう堅物な、
ちょっとこじらせちゃった感じありますね。
そうですね。不器用な子が、
うん、ね、俺もう大丈夫かなと思っちゃう。
ね、
うん、でもクラスで浮かないでって。
ね、うん、いやそれ見てね、
まあ、早くも浮いちゃってるからね。
うん、そうなんです。もう一番浮いてると言っても過言ではないキャラクターなんですけど、それが何ですか、同じクラスの、うん、あの男の子ですか。 あの子に、何ですか、なんか、可愛いじゃんとか。
そう、あの、俺は可愛いと思うけどな、みたいな。
しかもクラスの、うん、みんなの前でね、うん、なんか、その発言を。うん、ちょっと天然っぽいところ
がある子ですね。そうですね。だから、そういう、なんか裏とかもない感じが見えまして。で、2話かな、うん、?2 話かな、うん、あと、なんかその、理科がその、なんか体育の授業かなんかで、うん、なんか、まあ、すりむいちゃ
って、うん、飛び箱失敗する。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、ん。で、なんか水道で、あの膝、
ね、ギャル集団からね、なんかちょっとからかわれたん
だ。そうです、そうです、そうです。
処女膜うんぬんみたいな。
破れたんじゃないのみたいな。
みたいな話言われて、
そう
だよ心配になっちゃって、みたいな。で、一人で、はい、こう、でも、ねっていうのがあって、
はい、
う
ん、そしたらその男の子がやってきて、うん、でまあ水をね扱ったりとかしてて、まあ、顔とかも洗ってるんで眼鏡外してるんですよ。
はいはいはい。
眼鏡外すとあグラビアアイドルですか、うん、の誰々にその世界のとこに似てるよねって言われて、
うん、なんかねエリカとか言
ってた。あ、そうですよ、エリカだ、うん、エリカっていう、まあ、その世界にいるその、うん、まあ、モデルさんに似てるねって言われて、うん、照れて、うん、その水道蛇口から出てるじゃないですか、うん、にホース突っ込んで、うん、もうって言ってホースで水バシャバシャかけるんですよ。でわーって男の子が言って、うん、でもこれも青春っぽいよなみたいなこと言って、
男がね、
男が
いいやつだな。
したらいかがもう許容量超えちゃったんで、わーって逃げちゃった。
うん、
いやーもう全部が全部が素晴らしい、う
ん。あとでもさ、ギャル集団の一人でさ、一、うん、人、ちょっとその、ごめん、まだ名前入ってないの、メガネの子。
あ、そう、リカ、リカ。
うん。
はい。
を心配ちょっとしてる子もいなかった。うん、なんか言い過ぎたかな、みたいな感じの。
あ、いました、いました、いました。
一人いたのよ。ちょっとからかってたんだけど、はいはい、ちょっと言い過ぎたかな、みたいな。
はいはいはい、はい。
ちょっとあそこの人間関係、またちょっと僕は
楽しみ。そう、俺、前期で人を見余ってるから。
そうね、そうね、
手のひらをかわす大さんは僕は得意ですから今のところあのギャルとも殺したいです。
でもその3話の時点でね、ちょっとそのモデルのそのエリカの写真を見て、うん、ちょっとメガネを置くシーン、うん、置くつか外すシーンがちょっとあって、
う
ん
う
ん、だからこれから何か変わるのか、うん、この子は、みたいな、う
んうん、なんかファッション雑誌一人で買ってた、
ね、あ、そうです、そうです、そうです、そうです。それも照れながら、うん、カバーつけてくださいっつって、雑誌にカバーをつけられませんっつってコンビニでコンビニか本屋か、うん、
本屋だった
から本屋ですよね、うん、はい。で、はい、で2人目、ママです。
うん、もうこれは
ママです。
これはもう
はい、
仕方ないでしょ。
仕方ないです、うんうん、はい。そうですね、言うことは特にないです。
だって今後いっぱい行ってくる
あと強いし、
うん、強いね。全体攻撃で、通常が全体攻撃で、
2回攻撃、うん、3本の剣から選べっつって2本スポンって取っちゃうっていう。いや、大体ゲームって黄色、赤、青の中のどれか選ぶんだから、
ね、うん、2本取っちゃって
赤と青をスポンって取ってる。でもそれでも主人公がバシャーって言って1匹だけ、うん、モンスターやっつけたら、すごいわマー君って褒めてくれる。最高です。
2話あたりでもう早くも服溶かす系のスライムかなんかに、
そうですね、
えらいことになってますよね。はいはい
はい、僕まだちょっと見れてないです、
はい
はい、期待通りの
活躍を。
なるほど、
は
い。
そして、ベムのソニア、うん、
はいはいはい、
これね、僕はもう好きな系統なんですよ、
うん、
結構その荒れた土地で、うんうん、で一人で頑張る女刑事って僕めちゃめちゃ弱くて、だからサイコパスとか、
はいはいはいはいはいはい、
あとダークアザンブラックのミサキっていう、はいはいはい、水木奈々さんが声やってた、はいはいはい、めちゃめちゃ好きなんですよ、
うん、
でしかもこの荒くれ者の腐敗した警察の中、
うんうん、
でもその金の受け取る、はいはい、受け取らないみたいなシーンでも、はい、バシッて手を取って、
ね、
あれかっこよかったな、
辛い生き方ですよ、
ね、
受け取っちゃうもん、
だから受け取るってしまうのかっていうようなね、
あれ思いましたよね、
そのベムをバンバンって撃った後、うんうん、でしたからね、いやあのまま染まらないでほしい、
うん、
頑張ってほしい、う
ん、ね、
という意味も込めて、
はいはいはい、
そうね、あとはまあテチナ先輩の先輩も、
わかるわかる、
はい、わかるわかる、それは
あれあれ
嫌いな人
や、あれいいよ、あれ
バカバカ、うん、最高、
あんなことなるかねって、うん、あれもまたピタゴラスイッチですよ、
なぜだ、
うん、
ね、はい、
旗立たないんだけどみんな喜んで、
はい、
はい、
という感じでございます。
じゃあですね、
はい、
プラスワン、
はい、
行きましょうか、
はい、
じゃあプラスワンはキャラ名を、
はい、
じゃあ一斉のせいで発表するということで、
はい、
じゃあよろしいですか、
はい、
揃ってますか、
はい、
じゃあ行きますよ、
はい、
男のキャラですね。
はい。
はい、今期の暫定のプラスワン。
はい。
せーの。
ベロカ・エルメロイ2世。
お、
分かれた。
分かれた。
はい。
僕は、カナタのアストラに出てくるルカ。ルカくんですね。
あー、はい、はい。
なんとかすって語尾。
え？あの、男の子でもす？
あのね、男の、いや、違う、なんかね、なんて言えばいいんだ。
ルカ。
ルカ。
え、男の子でも語尾す。
いや、もう、うん。
え？
そうし、あとでもね、はい、可愛いから。
いや、それは前提なんですけど。
それ前提。
それは前提なんですけど。
なんて言えばいいんだ、髪型。ショート。
さんというか、なんというか。
なんかね、
この紫色の。うん、
あー、なるほど、
ね、この子のずるいとこはね、はい、ノースリーブだと思う、
うん、
なんかね、まあ、男ですよ、
はい、
でその男の子っていうほどの感じでもないし、ショタって感じでもないんだけれども、可愛いっす
自分も巣ついてます自分の好きに侵食されてますよ
あ、これ読んだ人はわかるかもしれないけど、宇崎ちゃんだな、これ
そうですね、
宇崎ちゃんの新刊の
なるほど、ね、
いや、そうです、僕は、はい、とりあえず今のところルカ君ですね、はあ、さあ、ドイチューさん、
僕はベロ、
おお、わかるよ、わかるわかる、
そのさっきも言いましたけど、その携帯をね、この写メを見てみろよって、はい、ほら騙されてたなっていうので、怒りでベラがボンって携帯握りつぶすんです、
はいはい、
その時にあっていう、それがめっちゃ可愛いんです
よ、まあ、ちょっとねベラ入ったからね、うん、ちょっとベロを今回はっていうのはあったかもしれないね、う
ん、まあだからベロもちょっとショタといえばショタだし、うん、それまあっていう、
あと片目隠れなのよ。
そうですよね、
はいはいはい。あれを僕ほら。
はいはいはい。接戦だな。
はいはい。さあ松崎さん。
僕ロードエルメロイ2世。
おまだ見てないんですよ。でも
こちらロードエルメロイ2世の事件簿、はいはい、事件簿、うん、レール・ツェッペリングレース・ノート、
うんうん。
主人公の子で。
主人公の
いい、ね、
はい、男性ですね。
え、あれってあれでしょ、要は。
フェイトゼロのウェイバーです。
うん、ですよね、
はい。ウェイバーが成長した。
そ
う、ウェイバーが、まあ、そもそも好き。う
ん、まあ、わかります、わかります、まあね。僕もゼロをちゃんと見たときに、うん
はい。フェイトゼロの主人公ってウェイバーです。
そう
どう考えたって。
そうなん、
ウェイバーとライダーの話ですよ、あれは。
うん、スタンダルね。
はい、
あの二人良かったですし、はい、ウェイバーも最初なんか、うん、なんか、俺はあんま好きではなかったんだけども、ちゃんと話を聞
いて、ちゃんと、
うん、あ、なんかそこそちゃんと成長が、
うん、そうなんですよ、成長したそうなんですよ、
うんうん、
でまたグレイっていう子が ねグレイがね、またね、またなんか、うん、スイバーさん、
うちの嫁顔なんですよ、
できたねで声、
そうなんだ、
で声がね上田玲奈なんですよ、
ちょっと待ってくれよえ、あのビジュアルで上田玲奈？
そうです。
話変わってくるな。
だからね、この3人。
金髪みたいな感じなん
ですよ。この3人の好みをギュッてした感じですこの3人を全部
。俺たちを。
はい。
俺たちの尻子玉を抜いて。欲望を抜いて、
はい。合体させたら、その、ロードエルメロン2世に出てくるグレーが出来上がります。
何ゾンビ何ゾンビだ。なるほど、ね、はい、そっか、ね。だからこれちょっと暫定からね、またいろいろ変動は
結構する
あるかもしれないということでですね、まあ、とりあえずはこれがまた3ヶ月後どうなるかということで、皆さんの3プラス1暫定はいかがなもんでしょうかということで、以上今期夏アニメ3プラス1暫定の発表でした。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですね、ツイッター読んでいきましょう、
はい、
2019春アニメ前期ですね、うん、の3プラス1決まりました、
はい、
8月のシンデレラ9の有原翼ちゃんかな、
はいはいはい、
世話焼き狐の千子さんの千子さん、
はい、
あと若干レギュレーション外ですが映画レイドバッカーズの美野ハラミと元気で癒し枠な子で揃えてみました、
うんうん、
プラス1はサラザンマイ矢坂遥と、こちらは釘目屋さんの案件でというはい、
はい、
そしてですね、またこれはまた別に今期の暫定3プラス1決まりました、
はいはい、
1手品先輩より手品先輩、
うん、
2うちの子のためならばの、ラティナ、
うん、
そして3が街角魔族より、吉田優子ことシャミ子、
シャミ子ね、うん、
で、プラス1は荒ぶる季節の乙女どもよより一人でやってるところを幼馴染に見られてしまった則本泉くん、
泉くん、
はい、あれはね、ただあれは後々 ご褒美になりそうな気もします。よしなさい。
やめなさい。
やめなさい。
飲みに行きましょう。
そしてですね、はい、こちらも今季夏の、暫定3プラス1決まりました。戦記絶書シンフォギアエクシブの橘響
き。シンフォギアね。
そして、うちの子のためなら、バンのラティナ。ラティナ強いですね。そして、手品先輩の手品先輩。先輩も強いね。で、プラス1はドクターストーンの石神千空となっておりますと。
はい。みんなも気遣って高木さん入れてこないとかね。
なんでしょうね。
やっぱね、戦役
なんです
ね。
みんな電動になってるんです
か。これじゃダメなんですよね。
もう入っちゃダメなんだよ。世界遺産。もうサンクチュアリ。次ですね。可愛ければ変態でも好きになってくれますか。冒頭に複数ヒロインが周囲から違った呼び名で呼びかけてくる主人公。これでジャンル松崎ってわかる。とのご意見を。
ああ、そうか。呼び名違うか。なるほど、なるほど。ああ、ちょっと目いってなかったな。あ、なるほど。
はい、これ、いわくジャンル松崎だ。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ来週話します。
堀江キャラランキング決定しましたよ。
ああ、そっかそっか。
次は花沢さんか、釘宮さんか。個人的には林原さんがいいです。
なるほど、ね。林原さん、ね、
林原さんはもう、
いやだって
半年ぐらいやんないと。
確かに。
ハローキティとか入ってくるでしょ。多分ね。
女ランマとか入ってくるな。
ね
え。はい。ですね、堀江由衣キャラ王決定戦、うん。私は羽川翼さんに投票させていただきましたが、はい、誰に投票しようか考えてるとき楽しかったです。いいですね。ありがたい。次は男性声優さんでキャラ王決定戦やるのも楽しそうです。ああ、そうですね。
なるほど。
ちょっとまあ何回かやってやっぱ男性声優さんっていうのもやっぱやらんといかんなっていうのがありますから ね,、まあ、ね。はい。そして二次最適堀江由衣キャラ王決定戦結果発表。祝第1位伊沢由衣莉子キュアマジカル、
うん、
やはり1年間の付き合いは強かった、
うん、
そして余談みたいな感じで、
はい、
トゥーハートのマルチについて個人的に彼女と最もノーミスな時間を過ごしたのが、うん、音声のない初代 PC 版だったため投票を逃した感じで、
なるほど、そういうのも
なんかちょっと出会った時に CV がついてなかったっていうのもあるんでしょうね。そっか、なるほどなるほど、
はい、
あとねこれメールいただきました。20歳ネーム椎名レンコンさん、二次元再大生のヘルツの配信を毎週楽しみにしています。さて、おおよその夏アニメの第1話を見て、34作品、
うん、
お三方の3プラス1の暫定女性キャラの予想をしたいと思います。
予想、
お二次祭をゼロから聞いているので お三方の趣味嗜好はバッチリデータ化しております。
お声、
ちなみにこのメール書いているのは7月13日土曜日の夕方ですと、まあ、さっき発表しましたけれどもね、
はいはい、
まずは、うん、チョロイン三平さんの暫定は、
はい、
うちの子からラティナ、
うん、
ってますね。うん、手品先輩より先輩、街角魔族の誰か、誰か、ね、続いてロリチューさんの、ロリチューさんの暫定は
悪口じゃねえか
よ、うちの子からラティナ、
正解
で、女子高生の無駄遣いよりロリ、
正解、
街角魔族の誰か、
あ、なるほど、
惜しい
ちょっと逃しました、ね、
入ってくるかもって言ってた。
そ
して最後はママザキさんの暫定は、
はいはいはい、
通常攻撃より、大月ママ子さん、
正解、
正解、はいはい、手品先輩より先輩、
あ、惜しい、
街角魔族の誰か街角魔族流しになって
る、はい、好きなんじゃないこの人が、
そうねこの人が好きなんです。どれか一つくらいは当てたいですね。これからも配信を楽しみにしております。二次祭大好き
と、ありがたい、ありがたい、
なかなかの的中率でした、
ね、はいはい、すごいですね。
そうですね、
どうせお前らキラが見てんだろってこと
です、ね、
そんな感じで、ね、非常にありがとうございます、ということで、そんな感じでですね、
はい、
こんな遊びをですね、いろいろやっていく、はい、ライブが近々あるということで、はい、2019年7月30日火曜日、
はい、
もう来週ですね、
はい、
もう3日後くらいか、
はい、
3日後、
はい、
うん、秋葉原、駅的には末広町レンタルカフェトリオンプで、二次元再大社の夜ライト12夏の原稿修羅場物の集いが会場18時半開編19時終演21時予定で開催されます、
はい、
予約は専用フォームより受付中ですので、まあブログと専用フォームを見て、いろいろちょっとまあ入場のなんかいろいろあったりもするのでですね、はい、確認して予約していただけたらと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバン、ツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えてみひら先生、教えてど 土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第187回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュ大中と
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで、まあ、ちょっとね、はい、あのまあ最後なんですけれども、やっぱりちょっとあの今回 の、 あの京都アニメーションの件についてはですね、はい、ちょっとまあなんですかね、こうちょっと怒ったことがちょっとあんまりに過ぎてですね、うん、やっぱりこうどういう言葉をね、ちょっとこう発していいか、はい、まあ、正直こういう番組でね、うん、触れるべきかみたいなところもちょっと迷う部分もあったりもあるし、うんうんうん、ね、あとまあメンバーもねそれぞれ個々で思うところもあったりすると思うんですけれども、はい、うん、まあ、やっぱりあのちょっと本当にこれはちょっと今回の件で負傷された方々の一日の一日も早いご回復と、うん、あと亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますと、まあ、
それだけですよ
ね、うん、まあ、ちょっとね今は本当まあこれくらいしかちょっと言えないかなっていう、本当なんか我々にこう何ができるってちょっとわけでもないんですけども、うん、ね、まあ、例えばねちょっと例えば今回の件で、うん、あの永遠の消防隊とかもちょっと放送自粛したりとか、ね、うん、ちょっと難しいいろいろ状況もあったりするわけですけれども、うん、ちょっと、まあ、我々もちょっとアニメファンとしてちょっと、うん、まあ、アニメを見て、うん、でちょっとその話をこのラジオでちょっと楽しくすることがちょっと我々のできることかと思いますので、うん、今後も変わりなく京都アニメーションおよびアニメ文化を応援させていただければと思いますということで、はい、まあ、以上、二次元祭大社の夜でした。